Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、先週からかな、こちらのね、渡良瀬の方でも始まった。あ、先週じゃないんだ。もうごめんね。3回目だね。はい、一週遅れてるということでね、聞いていただいておりますけれどね、渡良瀬の皆様いかがでしょうか。はい、こういう番組ね、始まりましたんでね、ぜひ、アマチュア無線って何かななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんでね、ぜひ免許を取っていただいてね、一緒に楽しんでいただけたらななんて思っております。私よくね、渡良瀬の方には無線をやりに行っております。すぐ近くにね、カスリン公園ってあるかと思うんですけど、そこにね、マイクロ波ということで SHF 帯のですね、無線を更新しに行ってます。そこちょうどね、堤防になってるとこで、こう見渡しがすごくね、見晴らしいんですね。ですからね、いろんな富士山の方と交信ができたりね、いろいろ山々からの交信の電波を受けることができるんでね、よくね、カスリン公園とかに行かさせていただいてみますからね。はい、ぜひね、今度近くまで行ったら FM 渡良瀬さんの方にもね、お邪魔させていただこうかななんて思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんなことでね、ビームアンテナ、今日はどのような方がご登場なんでしょうかね。この後もたっぷりとお話の方伺っていきたいと思います。それじゃあ今日も皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、 JAL コンテスト委員の土屋さんとお電話がつながっております。土屋さん。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
こんにちは。 JAL コンテスト委員会委員長の JR1LQK 土屋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、土屋さんにはたびたびね、ご登場いただいておりますけれど、はい、まあ、今日もですね、いろいろコンテストも近いということで、ね、お話伺っていこうかなと思うんですが、
はい、
まずその前に、JAL のコンテスト委員っていうか、はい、コンテスト あのホームページがありますよね。はい、そこのページを見ると、はい、なんかいろんなことが ね、最新のお知らせっていうことで、公開されてるんですけど、まず、はい、こちら、今年のお正月にやった QSO パーティーの結果を公表しました、はい、公開しましたということで、はい、これは全皆さんが登録して、事務所局に書類を送った方のコールサインが全部載ってるってことですか。
はい、はい、そうです。
おー、ということは、あ、それを見ると、あ、ね、この人まだ元気だとか、
そう、
そういったのが分かるっていうことですよね。
はい、
うん、ね、なかなかのお空でね、その方のコールサインを探すっていうのは難しいですもんね。
そうですね。
うん、でね、定期的に出てらっしゃる方だったらよくわかるんですけど ね、じゃあ、そういうので皆さん、コールサインを確認していただいて、ぜひなんかね、はい、またコンタクト取っていただいてお話とかしてもらいたいですね。はい、はい、
で今年の QSO パーティーから電子申請、
はいはい、
電子ステッカーが実現しまして、
はいはい、
でこの、まあ、ページには出てないんですけど、受領のリストというのがありまして、
はい、
電子ログで出された方が2000数百局、
はい、
ですから4分の1ぐらいの方が、うん、まあ、初年度なんですけども電子申請に移行していただいて、
うん、
もう電子申請すればその日その場でもステッカーが電子データで、はい、
送られてくる
んですね。
じゃあ、郵便を送ったり、あとはその返信用の切手のね、もう封筒を送ったりっていう手間がないですから、お金もかからないですよね、その分ね。
そうですね。普通にあと 過去の、30年分ぐらいのデータを全部入力してありますので、
はい、
昔もらったけどどっか行っちゃったみたいな方も再発行といいますか電子だとできるので、
それは嬉しいですね。なんかここ、やったのになくなっちゃったよとかっていう方、なくしちゃう方いますもんね。はい、
はい、
あ、じゃあそれでね、十二支が揃って十二年揃って盾を申請するし、ね、まあ期間がありますけど、ね、そういったものもできますからね、
はい、
はい、
はい、旧姓パーティーのこのステッカーが始まって今 4巡目っていうんですか、48回、まあ、過ぎてるんですね、
はい、
それで今だからもう5巡目の途中にあって、はい、であと何年かすると60回この還暦になる方がいらっしゃ、はい、出てくるんですよ、
はいはいはい、
でその時はちょっと特別なデザインの記念盾をまた作ろうということで、4回4巡したからもう終わりじゃなくて、うん、また続けて参加していただきたいなと思います。
本当ですね。いや、ね、でもその4巡した方もたくさんいらっしゃるわけですもんね。
そうですね、
はい、じゃあぜひ5巡目を目指して頑張っていただきましょうね、私もね、はい、今年やっと12年揃ったので、盾を申請させていただきました。はい、はい、楽しみです、はい、さあそしてですね、このジャール主催のコンテストの登録クラブ対抗の総合順位を公開しましたということですから、これはいろんなね、社団局だったりクラブ局、そのクラブ局でコンテストに登録、申請した人たちのどこのクラブがすごく多かったかっていうのの順位なんですよね、
局とは関係ないんです
よ。局とは関係ない。
なんとか、なんとか市無線クラブとか、
はいはい、
なんとか大学無線部とか、
うんうんうん
う
ん、
そういう登録クラブで、
はい、
要するにクラブ局は大体、まあ、マルチオペで、まあ、1局まで。あと、そのメンバーの人は個人で参加したの、自分はこのクラブに、うん、のメンバーなんで、ここに点数入れますよってやったものの総点になります。
そうだ、私も自分で個人では登録っていうか申請するけど、どこのクラブに所属してるって、クラブ名ちゃんと入れて申請してますから、そういったものが加味されてのということなんですね。
はい、そうです。
はいはい、結構皆さんすごい頑張ってらっしゃるところは毎年同じなのかな。
そうですね。
ね、じゃあそういうのもあるから、皆さんでクラブでみんなで頑張ろうっていうなんか目標にもなりますよね。
ねえ、
ね、じゃあちょっと楽しみですね。はい、
で、はい、で今年は10月に行われるワールドワイド RTTY コンテスト、
はい、
これが新しく JR のコンテストになったんですけど、
はい、
これの結果も含まれますので、
はい、
RTTY もぜひ皆さんちょっとソフトをインストールして、うん、対抗に参加していただきたいなと思います。
わかりました。じゃあぜひね、皆さんクラブとかのメンバーで、じゃあ今年は頑張ろうということで、ね、やっていただきたいななんて思います。
はい、
さあそんなね、今日土屋さんにお話を伺いたいのは、いよいよ今月末、毎年この時期になりますと、はい、オール JA コンテストが行われますね、はいはい、今年はいつになるでしょうか。
はい、今年は4月の25日土曜日の21時から翌日4月26日日曜日の21時までになります。
はい、なんか例年と変わったところとかとかいうのはありますか。
例年、去年とはほとんど変わってないですね、うん、なんか月末って多分頭に入ってる方多いと思うんですけど、
はい、
25日が最後の土曜日なので、
はい、
だから29、30って前あったかもしれないですけど、そっちはないので、そこはちょっと気をつけてい
ただきたい。これは毎年最後の土日になるような感じでやられるってことなんですね。
はい、はい、
うん、
はい、
ですからその年によってはちょっとカレンダーの配置で、ね、あの日にちがもうちょっと遅くなることもあるしということで、はい、じゃあ日にちじゃないよ曜日だよっていうのを皆さんはね、間違えないで頭に入れていただいて、今年は25、26とやるということですね。
はい、
はい、もう本当に結構24時間戦いますかで戦ってらっしゃいますね、皆さんね。
はい、
ね、だってあのすごい方なんかはその時間だともう周波数も場所もなくなっちゃうからって言ってもね、なんかもう朝からとか前の日からとか行ってやられてる方いますもんね。ねえ、はい、はい、さあそんなね、いろいろログ申請なんかもだいぶね楽になってきて、そこら辺 のログ の申請とかでもなんかこう変わったこととか、ありますか、そういったものはないですか。
はい、あの昨年からこれ実施してるんですけども、はい、あの生だと電子メールで送るか、まあ、紙で書いて送るか二通りだったんですけど、はい、昨年からあのジャーナルのコンテストのウェブページでファイルをアップロードしてそれでもうあの申請できるという公式があの対応されました。
はい、なんか私も去年やってみてなんか、ね、こう間違ってるところはこう赤くなるかなんかで、ね、いかないんですよね、いくらやってもね。
間違いのある状態だと、うん、もう結局最終的に送信ができないんです、ね、
はいはいはい、
だからもう間違いがあったら、まあ、ちょっと読んでいただいて、うん、そのどこがおかしいよっていうのを直して、
はい、
それでアップロードをしていただければ、多分最終的には、受理されるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとそこを今私たちの方でもちょっともう少しこのメッセージを分かりやすくしようとか、うんうん、いうことを考えています。
確かになんかやっていくとそんなに難しくはないなって感じで私もできたんですけど、ちょっとやっぱりね、パソコンとかに慣れてない方がやってみようとかって思うと、ちょっと難しいところもあるのかなっていうのも、ね、
そうですね、
うん、それじゃあですね、今まで従来通りの紙での申請とかっていうのももちろん大丈夫なんですよね。
大丈夫なんですけど、あの紙での申請はもう何年も前からなんですけど、
はい、
あの全部手書きでないと受け付けられなくなっています。あ、
パソコンで入力してワードとかこうエクセルなんかでこう出したやつはダメってことなんですね。
はい、要するにデータがある人はもう全部データで送ってくださいと、う
ん、はいはいはいはい、それもできなくて手書きだよっていう人のやつのみ手書きのやつの紙では申請は OK ということなんですね。
であと 109SO までとさせていただいてます。
わかりました。じゃあその辺はちょっと気をつけていただいて、もう一度よく規約とかをね読んでいただいて、ぜひたくさんの皆さんにこの Q&A、オール JA コンテストも参加していただきたいですね。
はい、
はい、
紙で送られたものは、はい、コンテスト審査員のボランティアの方が全部手分けして電子化していますので、
はい、
ですからパソコンのデータがある方はもうどんな形でもいいからもとにかく送ってほしいというのがコンテスト委員会のお願いです。
わかりました。ということでね、まあ、いろいろこれからコンテストもたくさんありますので、また土屋さんにはご出演いただくかと思いますので、はい、一つよろしくお願いいたします。
はい、あとですね、はいはい、今年のオールジェイコンテストから、
はい、
今年来年 JR100 周年アマチュア100周年ということで、
はい、
賞状と参加賞のデザインを、うん、その100周年のロゴが入ったちょっと特別なものを今作成中ですので、
ほうほう、
それもちょっと期待していただきたいなと思います。
わかりました。じゃあまたね、土屋さんご出演お願いしたいと思います。今日は、はい、JR コンテスト委員会の委員長土屋さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあそれではここで一曲聴いてください。オフィシャルヒゲダンディズムでパラボラです。どうぞ。
忙しく過ぎていってる。片 づくことを知らない、この部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきたみたいだ。無線の今がここにある、ハムライフ .jp。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんかだんだん暑くなってきましたね。
なんか本当にね、エアコン今度は冷房を入れるような感じになってきましたよ。
そうなんですよ。なんか、あの、表はそんなにほど暑くないんだけど、部屋の中に入ってくるとムシムシして暑いんですよ。なんかね、
ムシしますね。
そう、私もついついかけちゃいます、エアコン。
ついこの間までね、暖房使ってたような感じがするんですけど、
寒いよって言ってたの
に
ね。
ねえ、あっという間に夏が来ちゃうって感じで。
さあ、そんなね、無線業界も暑くなってきたんでしょうか。
そうですね、ちょっとね、暑いことがいろいろ起きてるみたいです。
起きてる。さあ、じゃあまず今日は何から。
はい、まずですね、いつものランキングの前に、あの4月の5日 の、の放送分でご紹介をした、あの国際宇宙ステーション ISS からの SSTV イベントが無事に終わったよっていうお知らせをちょっとしたいと思います。
はい、
確かね、4月の10日の金曜日の夜から4月の14日の火曜日の夜まで、437.55MHz っていうところで国際宇宙ステーションがあの SSTV の信号をずっと送ってきてたんですね。
はい、
で、あのやっぱりあのその前にもお話ししましたけども、430なんで、あのドップラー効果の周波数変動が大きいのと、それから出力が 10W ってことで弱くてですね、ちょっとやっぱり SNS を見てると皆さんあの受信には苦労してて、ようやく撮れたよっていう画像も、まあ、砂の嵐の中みたいな感じの方が結構いらっしゃったんですよ。でところがですね、まあ国際宇宙ステーションの方も今回あのその辺の苦労があるだろうということで、いつもよりもサイズの小さな画像を短時間で送信できるモードで送ってたんですね。で中にはね、あの12枚全部画像をコンプリした方がいまして、
すごい、
SNS に上げてます。ブラジルのね、PU4ELT という方の画像が多分三田さんも今ご覧になってくださってると思うんですけど、はいはいはい、なかなかちょっと画像はちっちゃいけど綺麗ですよね。
綺麗ですね。そうですね、
でね、今年はそのスペースシャトルが最初に打ち上げになってから45年の記念の年ということで、そのスペースシャトルの打ち上げシーンとか、それから65年前に世界初の有人の人工衛星 に乗ったあのソ連ロシアのガガーリン宇宙飛行士とか、それからいらなくなった宇宙服にあの送信機をつけて宇宙空間に放り出したという宇宙服衛星のスーツサットっていうのが20年前にありまして、それの映像とかっていうのが出ててですね、結構面白いです。
本当ですね。いやでもこの12枚コンプリした方すごい綺麗に、
綺麗ですね、
すごい技術が必要なんじゃないんですか。
うん、多分ね、あのビームアンテナ使ってあの衛星に合わせて国際宇宙ステーションの移動に合わせて追尾できるようなシステムをつけてたから、うん、これぐらい映ってるんじゃないかなと思います ね。
日本でも皆さんチャレンジしたみたいですけどね、うん、いろいろね、
あの SNS で、X 旧 Twitter で ISS、SSTV っていう2つのワードで検索を入れてみるとですね、結構皆さんの苦労 の画像が映りますので、あの見てみると面白いです。
そうです、やっぱり日本で頑張っても皆さんやっぱり砂嵐になっちゃってる感じなんですかね。
そうですね、やっぱりすごいな、綺麗だなと思う方はやっぱりそれなりにいい設備を使ってらっしゃったりします ね。
でもそのまたそういったものがね、できるできないって言っての楽しみもアマチュア無線の一つなのかもしれませんね。
そうです、うん、そう思います。
はい、じゃあそんなのがねちょっとまず話題の前にということでございました。
はい、
はい、じゃあいつものじゃあランキングに行ってみたいと思います。
はい、4月の11日から4月の16日までに、ハムライフ .jp に掲載したニュースから、特に注目を集めたものをピックアップしてみました。
はい、
まずですね、北海道総合通信局が、別の免許人が納めるべきアマチュア局の電波利用料を9年間、間違って徴収していたっていう件が発覚しました。
この人間違ってこの9年間も払ってたけど、その人気づかなかったんですか、これ何のお金だろうみたいなの。
気づかなかったみたいです。あのアマチュア無線局の電波利用料って年間300円なんで、
はい、
9年間とするとまあ2700円ということになるんですけど、あの大体の人はあの毎年1回総合通信局から請求書、納付書が届いて、うんうんうん、それで郵便局とかね、ネットバンキングとかであの300円支払ってるんですけども、あの中には口座振り替えにして自動的にあの自分の口座から引き落としになる手続きをされてる方もいるんですね。
はいはい、
うん、でこの間違って、請求をされてあの人なので9年間払ってしまった方っていうのがどっちの手続きで支払ってたかっていうのはちょっとわからないんですけども、うん、北海道総合通信局に聞きましたら、あの発覚した理由はその総合通信局の中で定期的に行っている調査でこの別の人に請求してる、この人に請求してないというのが発覚したらしいんです。
お、じゃあこの人も本当は払わなくちゃいけないものもあったから払なくちゃいけなかったけど、それは払わなくて違う人の分で払っちゃってたって感じになるんですかね。うん、
その可能性もあります。2局分払っちゃってたのか、それで、まあ、よくその書類を見なかったとか、うん、あるいは銀行口座から落ちてるなぐらいの認識だったのかもしれませんけども、
うん、
で北海道総合通信局はその間違って9年間取っていた方に2700円をお返しするとともに、本来いただくはずだった免許人に事情を説明して改めてその9年分払ってくださいっていうお願いをしたらしいです。
まあでもね、なんか最近やたらと北海道が
そうなんです。
すみません のお詫びを。
ちょっと前ですけど2024年にあの、ね、アマチュア局を含む免許処理762件をあの放置していた係長という方がいましてですね、確かね停職1ヶ月になったんですけども、ちょっとねこういうことあるとお用意しっかりしてくれよって感じがしますよね。
そうですね、はい、ということで本当しっかりしていただきましょう。はい、
はい
はい、じゃあ次には、
はい、ですね、毎年5月の中旬に JAL の神奈川県支部が、神奈川県のですね宮ヶ瀬という湖のところで神奈川アマチュア無線フィールドミーティングっていうのを開催しています。
はい、
これがですね、4月の、10日の話なんですけども、今年の開催は見送りますっていう案内を、公式サイトで発表しました。
ほろろ、はい、
うん、三田さん、この宮ヶ瀬のフィールドミーティングって行ったことあります？
あります、何度か行ったことあります。
あ、そうですか。お天気がいいとね、すごく気持ちが良くて、
そうですね、
あの湖の、ね、湖畔のところを使ってステージもあるし、うん、広い場所使ってイベントをやったり、ブースが出たりみたいな感じでね。
はい、でそれが今年はやらな、はい、急遽やらないってことになったんですね。
はい、
中止と、
そうですそうです。2013年からですね、あのコロナの時期を除いて毎年5月の中旬の日曜日に開いていたんですけども、 で毎回大体、ね、600人から700人ぐらい来る、まあ、フィールドミーティングとしては結構大きなイベントだったんですが、うん、どうしてやんないんだろうと思ってですね、神奈川県支部の方に伺ったら、まず一つは現地に行く公共の交通機関が乏しいっていうこと、
うん、
確かにね、本厚木の駅から、宮ヶ瀬まで出ているバスって1時間に1本あるかないかなんですね。
あそこの本厚木から行くんですか？すごく遠い。
はい、はい、バスもだいたい55分から1時間ぐらい乗ってないといけないんですね、
はい、
ちょっと辛いです
ね、はい、
それであとは開催のための、準備とか、まあ、当日の運営を手伝ってくれるスタッフの方がですね、うん、だいぶやっぱり高齢になってきて、
うん、
中にはその家族からもう車の運転はしないでねおじいちゃんというふうに言われてるような方もいらっしゃるらしくてね、
はいはい、
うん、そうするとやっぱりこれからスタッフ集めが難しくなるぞっていうことが一つと、
うん、
それから逆に今度は車の運転免許を持っていないまだ若いハムの方とか、
うん、
ハム君の、まあ小中高校生ぐらいの方は気軽にやっぱり宮ヶ瀬まで来れないっていうことがありましてですね、
はい、
でその辺のこともろもろ考えてちょっと見送りにして来年以降のことはまた考えようやってことになったらしいです。
確かにね、うーん、難しい問題ですよね。みんなでね、車を乗り合わせていこうっていうわけもなかなかいかないしね。
そうですね、
うん、
いや本当難しい。でもねすごくいいイベントでね、ちょっとハムライフドット JP 的に言うとネタの宝庫のようなところがありまして、
ね、
うん、すごくね楽しかったんですけどもちょっと残念です。ただこれやめたきりにはしないで、神奈川県支部は今年は5月の17日にフォックスハンティングで集合場所を探し出してみんなに、まあ、会場に集まってもらってアイボールを楽しむっていうハンティング&アイボールという企画をやることになったそうです。
ん、これはじゃあどんな感じになるんですか、ハンティングということは。
まず会場は非公表です。神奈川県内のどっかに、はい、会場があります、
はい、
で朝神奈川県支部のクラブ局が電波を出して、
うん、
ちょっとずつこうヒントを出しながら、皆さん、はい、私のこの電波が強くなるようにアンテナを向けて集まってくださいみたいなことをやるんだと思うんです
どっからか電波を出して、
うん、神奈川県域から一生懸命探して最終的にはその会場までたどり着いてゴールできた方を抽選に中心にまあ、アイボールミーティングをして、
うん、
お楽しみの抽選会もやりますっていう企画なんだそうです
じゃあまずどこから電波出してるのかぐるぐるアンテナビームを張って探して、
そうなんです、
でだんだんなんか分かったらハンディ機に持ち替えてなんか近づいていくとか、
そうそうそう、そんな感じです、そんな感じですね、え、神奈川広いですから、もしかしたら宮ヶ瀬かもしれないですし
もうちょっとじゃあね、もう、まあ、横浜とかせめてどこのそこら辺の市町村ぐらいだけでも分かればね、
多分だんだんこのクラブ局が電波を出していく中でいろいろヒントを言って皆さんを誘導していくような感じになるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、なんかこれはこれでちょっと面白いかもしれませんね。
そうです
ね、
ちょっと私もこの日電波を聞いてみたいなというふうに思ってます。
わ、は
い、
かりました、はい、じゃあまたそれのお話はまた後ほどということでね、
はい、
はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでねお送りしてきましたビームアンテナです。さあそれでは皆様にはですね、こちらです、ちょっとご紹介いたしましょう。ですね、発見しにくい更新しにくい QRP のですね運用でということで特別記念局が出ております。もうすでに始まっているのが岡山県ですね、8J4VLP、 これがですね4月1日から6月30日まで、そしてもう一つが 8J6VLP、これが福岡県の久留米、これが4月の26日から7月31日まで、あともう一つが 8J9VLP、こちらが4月20日から6月30日までということでね、やっている特別記念局 QRP で特別記念局ということなんでね、5月 ットで基本出力5ワットということなんで、ぜひちょっと探して更新してみてくださいね。詳しくはね、各地ちょっとホームページの方をご覧になっていただければと思います。さあ、そんなビームアンテナも今日もそろそろお別れのお時間です。ぜひね、皆様からもメールをお待ちしてますのでね、パルルンの方のホームページの方からメール送れます。ビームアンテナ係の方まで送ってください。ということで今日もお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。